皆様こんにちは、よくこの第二分科会にご参加いただいてありがとうございます。先ほど総会でも開会の時に申し上げましたけども、松山さんのまた記事が出てですね、社会福祉法人全体2万少しの法人のうちの1万1500法人が、福祉医療機構の方に登録をして、でもその中で財務諸表のついていないところが750ぐらいあった。また対策対照表のアンバランスシートを出しているところが724。全然知らない人はめちゃくちゃやなって社福って。で、そういう反応が起きるんだろうな。で、締めの言葉で、黒字の社福に定率で課税したら財源ができると。で、税務署のチェックが入って、ちょうど財務諸表が正常化していいんじゃないか。うまいこと結びつけてるなと感心いたしましたが、本当に会計の知識を社会福祉法人の隅々までちゃんとお伝えするっていうのは当会のもともとの設立の趣旨でございます。で、兵庫県社協様にはですね、とても地域が広い、兵庫県って日本海まで面してるんですね、瀬戸内海から六甲山の裏、全部ですね、そういうことで通いの講座ができないので通信教育をやろうということで取り組んでおられます。で、昨年度からですね、総合福祉研究会の方で、担当してもらえないかということで、神戸には三宅先生という優秀な先生がおられるので、三宅先生を担当につけてですね、総合福祉研究会で、お引き受けします。実務の方はところが神戸の県社協、兵庫県県社協の、社会福祉研修所ですね、そちらのご担当で、今年は職員様、こちら職員さんで、向こうが小木田さんですが、昨年小木田さん初めての時担当していただいて、今年が2年目、まもなく来月で終わるのか、今月で終わるんですね、はい、という2回二巡しております。それについてぜひ経験を発表していただきたいということで、お招きいたしました。その辺 のやってどうだったのか、どういう課題があるのか、良かったのか多分講師はとても良かったと思うんですが、その辺の経験をね、お話しいただきたいと思います。そしたらここで私はもう退散いたしまして、担当していただいてた会員の、三宅先生にマイクを回します。どうぞよろしくお願いします。
皆さん、よろしくお願いします。分科会にを、ご担当いただきますのは、今林会長様からご紹介ありました、兵庫県社会福祉協議会の社会福祉研究所の、職員様と沖田様から、実践報告を第一部させていただきます。こちらの分科会 のレジュメの方はですね、黄色の冊子の、レジュメ資料今日の資料集の中の、219ページの方になります。219ページの方に、本日の、流れを書かせていただいています。で、第一部として、実践報告を、お二人の方からしていただきまして、大体4時ぐらいにですね、一度休憩を取らせていただきます。そしてその後せっかくですので、ご参加の皆様、今日は実際に今通信講座を受けていただいている受講生の方にも来ていただいております。受講生さんの立場からこの、講座がですね、今2年目が終わるところなんですけれども、今後3年目に向けてもっとこういうところを取り組んだらどうなんだろうかとか、そういうことを、ちょっと意見もいただきたいなと思っておりますし、あと会計の専門家の皆さんからは、もっとこういった点で、 もっとこうバージョンアップをしていけば、あの簿記の教育にもっともっとあの張りがというか、あのどんどん進むんじゃないかということで、あのお話しいただければなと思いますし、総合福祉研究会としては、あのぜひこの兵庫県さん の, あの取り組みをですね、この兵庫県で終わらせるのではなくって、あの全国にあの広がってほしいなというふうにあの考えておりますので、ぜひあのこのモデルをですね、あの他の地域の方にも取り入れていただくための何かアドバイスですとか、あのこういうことできるんじゃないかっていうことも、あの積極的に第2部のディスカッションの中で、それぞれお話し合いをいただいて、あの発表もしていただいてっていうふうにあの盛り上げていきたいなというふうに思っています。で、まあ、第3部のところでですね、実際にこの、通信教育、まあ、通信なので、あのそれぞれ毎月課題にあの各受講生さんに取り組んでいただいてるんですけれども、あのそれをこう補足する意味で、あのスクーリングもさせていただいています。でそれを、まあ、デモンストレーションっていう風なちょっと大げさな言い方をしてますけれども、もし時間がありましたらこんな感じで話させていただいてますっていうのをちょっとご紹介させていただいて、あの会員 の, あの会計士税理士の皆さんも、あの自分の地域でやるとしたらこういう感じでやればいいのかなっていうのをちょっとイメージあの湧いてあのいただけたら、あのぜひ僕もやりたいな、私もやりたいなって思っていただければなというふうに思っております。はい、そうしましたら、あの貴重な時間ですので、この辺でですね、あのお二人の方にお任せして、あの進めていただきたいなと思います。じゃあまずは、実践報告で宿員様の方からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、はいはい、皆さんこんにちは。兵庫県社会福祉協議会の宿員と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はこういう機会であの前で発表させていただけることに非常に感謝しております。林先生はじめ皆様どうぞどうもありがとうございます。それでは座らせていただきます。はい、ですね、まず私なんですけれども、このご紹介にもいただきましたが、この春から社会福祉研修所というところに、移動してまいりまして、この会計の通信教育の担当をさせていただいております。その直近がですね、あの社会福祉法の改正などがあったときに、あの総務ですとか、まあ、経理の方でですね、あので定款の改正ですとか法人の運営の方をずっと長くやっておりまして、今この春から会計の教育通信教育を担当させていただいております。あの兵庫県社協の方では、あの平成16年、またこの後もありますが、平成16年頃からあの会計の通信教育を始めているんですが、私はあのその時あの施設 の, あの法人の経営の支援の部局におりまして、あの私の担当の時にその通信教育が始まったんですね。ですのでまた改めて移動してあの担当させていただいておりまして、でまたこういう発表をさせていただけるというのに、あの不思議なご縁を感じております。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、先ほど先生からもございましたが、こちらの黄色いあの大会の冊子の219ページから少し参考資料も入れさせていただいておりますので、また見ながらご確認をいただけたらなというふうに思っております。はい、それでは順番にご説明させていただきたいと思います。はい、あの社会福祉研修所というところで、兵庫県社協の一つの部局になるんですけれども、主にはですね、社会福祉に携わる役職員の方の各種 の, あの企画実施ですとか、あの介護支援専門員に向けた各種の研修企画実施をさせていただいております。すいません、今日ご発 表, あ発表させていただくのはこのパワーポイントの資料をお配りしておりますので、こちらでさせていただきたいと思いますね。はい、で場所が神戸市の中央区にありまして、あの、まあ、兵庫県庁の近くにあるんですけれども、あのこのだいぶ老朽化をしておりまして、あの来年の2月頃には新しい研修所に移転をする予定になっております。この社会福祉研修所なんですけれども、あの昭和の49年に兵庫県があの行政の方で設置をしまして、昭和の59年に兵庫県の社会福祉協議会があのその管理運営を委託されるという形になっておりまして、その流れでこちらの現在も運営をさせていただいているということになります。はい、こちらがあの兵庫県の社会福祉協議会の組織図なんですけれども、主には兵庫県社協を3拠点に分かれておりまして、企画部から福祉支援部までがですね、あの兵庫県の福祉センターという建物がありまして、そちらに入っております。でそれからあのこの社会福祉研修所研修を担当させていただいているものと、兵庫ボランタリープラザという部局がございまして、主にこの3拠点で進めております。で研修第1部第2部ということで、先ほど第2部が主にあの介護支援専門員の研修 修をする部局ということになっておりまして、この私研修第一部に所属しているんですが、会計の通信教育は研修第一部でさせていただいているというようなことになります。はい。で、今日は全国大会ということで、先ほど林先生からもおっしゃっていただきましたが、兵庫県の少し特徴、この通信教育に至る地理的な特徴というのもありますので、少し小さくて見にくいかもしれないんですが、簡単にご説明したいなと思うんですけれども、兵庫県は人口が約550万人程度ということで、大体全国では7番目ぐらいの規模の人口になっています。で、少し小さくて見にくいんですが、本当に上の日本海から下の瀬戸内海まで、それから東と西も非常に広範囲にわたっていまして、漁村から山村から中山間地から、この神戸のような都市部まで含めて、いろんな状況が兵庫県の中にもありまして、日本の縮図というふうに表現を言われたりしております。ですので、一番上の日本海側からこの神戸まで来ていただくのは、だいたい3時間以上かかるようなところがありまして、研修をさせていただくにも朝の早い時間は難しいとか、終わる時間も遅いのも難しいというような、いろんな地理的な状況があったりしているということになっています。で、それから社会福祉法人の数なんですけれども、こちらについても779ということで、現況報告書の集約結果からなんですけど、こちらも大体全国では7番目ぐらいの法人数ということになっているんですが、兵庫県には政令指定都市が神戸市がありまして、で、中核市が今のところ4つあるんですけれども、この神戸市がうち167の法人数があるんですが、中核市 のこの4市も足しますと、大体約半分ぐらいがその大都市政令指定中核市で法人が あるということで、それ以外の法人が県内のこの広い各地に、点在をしているというような状況になっています。ですので、どうしてもなかなか研修所は神戸にございますので、神戸で集合研修をさせていただくとしても、なかなかやっぱり遠方の方は来にくい、行きたいけれども行けないみたいなところもいろいろご意見があって、できたらそういろんな地域でですね、研修ができないかとか、いろんなご要望をたくさんいただくんですけれども、その中でも一つやはり通信教育というのはやり方として、特に兵庫県のようなこういう地理的なことであれば、よりやり方としては有効なやり方の一つなのかなというふうに思っております。はい。はい。それから社会福祉研修所でやっております研修の一覧ということなんですけれども、こちらが黄色い大会の冊子の方に詳細な資料は付けさせていただきましたので、またご確認いただいたらと思うんですが、220ページには社会福祉研修所の全体の研修の体系がございまして、221ページからは各その書いておりますコースのですね、詳細なこういう研修をやっていますという一覧を付けさせていただきました。で、この会計の通信の基礎講座は財務の会計コースということで、基本的に初級程度のことをですね、通信で学んでいただくということです。で、こちらを毎月通信教育でさせていただくんですけれども、その通信教育なので、入門の内容を一定クリアされていることを前提にですね、会計コースで実務担当者、税務編ですとか予算決算編ですとか、テーマ別の研修も合わせて実施をさせていただいております。
ではここからは続けて、会計通信の講座を、29年度から改編するにあたって担当させていただきました荻田の方から報告をさせていただきます。すみません、着座で失礼いたします。通信簿記通信、会計の簿記通信講座概要ということですけれども、29年度から総合福祉研究会を指導機関としまして、それまでの実施のプログラム、それからテキストもすべて改編をして、実施をしております。で、出てきた経緯といいますのが、ちょうど先ほどの、少し冒頭の自己紹介でもありましたが、14年前ですね、平成16年に、研修所ではなくて、うちで行くと福祉施設、施設福祉を支援している福祉事業部で通信講座がスタートいたしました。 で、この当時っていうのは、なぜ、これを作ってきたのかっていうと、当時まだ社会福祉研修所でこういった会計に関することとか財務に関することの研修っていうのはまだ一切行っていない状況でした。で、うちの考え方としましては、その現業部一番直接支援している部局の方で、開発的な現場のニーズに合ったような研修を行って開発をして手法も確立した上で、それを研修所の方で、移管をして実施するというようなサイクルで、当初は進めておりましたので、まずは事業部の方がそういった会計の講座を、当初はもう初級、中級、上級、いきなり3コース設けて実施をしておりました。で、背景としてはもう皆さんすでにご承知の通りだと思います。基礎構造改革以降ですね、先ほど の中村先生のお話にもありました通り、措置から契約へ、運営から経営ということで、非常に社会福祉法人の経営ということが問われ、また各法人でもそういったことを意識して、おられる中で、会計、その基盤となる会計の実務の能力の向上を含めて、しっかりと学んでいくような研修の場というものが求められていたというのが一つ大きくあります。で、ちょうど平成17年度以降ですね、社会福祉研修所の方でそういった現場のニーズに合った研修のシステムに変えていかなければいけないということで、大幅に研修体系の見直しを行いました。それまでは会計とか財務に関する研修は一切行っておりませんでしたが、やはり時代のニーズに合わせてということで、平成17年度から会計の社会福祉経営コースというのも設けて、ほぼ現行に近いような形で少しコース分けをして研修を実施してきたっていうのが、ちょうど17年度になります。で、それ以降社会福祉研修所の方で、この経営コースの中にこの通信講座を位置づけて実施をして、おりましたが、19年度当初は3コースに分けて実施、しかも100名定員で割と大規模にやってきたんですけれども、なかなか参加者 の数を受講者数を確保するのが難しかったっていうこともありまして、19年度からは入門講座1コースということに少し縮小をして実施をしてまいりました。で、その後ですね、28年度に見直しを行いまして、29、30と、今の現行体制で通信講座を行っているわけですが、どうして10年近く続けてきたことをですね、変えてきたのかっていうこと の見直しの目的とポイントは大きく2つあります。1つは、会計基準の変更に対応したテキストの改定が必要であったということです。もちろん新会計基準の移行の段階ではテキストも変えていたんですけれども、このテキスト実は以前は兵庫県社協が発行したということで、発行主体がうちで、指導機関、通信課程を通信講座を指導いただく機関には少しその内容について原稿作成をご依頼しておったんですが、発行元であるうちの方でも、かなりチェックを入れながら毎年毎年このテキストの作成を行っておりました。ただそれに対しては確認作業の煩雑さということでかなり職員の手も取られていたのが現状で、なおかつ受講者からは課題に対応したテキストの見方が少し分かりにくいというようなご意見も毎年いただいておりましたので、少しテキストの作り方も含めて見直さなければいけないという時期にありました。で、その時にうちちょうど今日は経理部長の来ているんですけども、うちの経理部の方からですね、分かりやすいテキストがあるということで、総合福祉研究会さんで発行されているこの入門編初級編をテキストに使用してはどうかという少し紹介がありましたので、内容を拝見させていただいて、このテキストに変えていこうということで、ご依頼をさせていただいた次第です。で、もう一つの理由は、受講者の途中リタイアの問題です。あと通信っていう以上ですね、どうしてもこれはある程度は発生するんですけども、最初は皆さん意欲おありなんですが、だんだん難しくなってきたり、皆さんの日常の業務で忙しくってちょっとついてこれない、リタイアしちゃうっていうような受講者の方が、大体1割程度は毎年いらっしゃいます。で、あとアンケート調査を取って、どのぐらい理解できましたかっていうようなことの皆さんの調査を行うんです ですけれども、他の研修に比較して相対的にここの会計通信講座のアンケートで問う理解度っていうのが、まあ、ここに書いている通り平均で 2.9 から 3.0 ということで、少し低い数字がずっと続いているっていうことがありましたので、このあたりを少し、皆さんに満足度を高めていただいて理解をして、手応えを感じていただけるようなスクーリングに、ごめんなさい、通信講座に変えていこうということで、見直しを行いました。で、資料にも記載しておりますけれども、その中で、少し目標設定もですね、明確に、しようということで、簿記の、基礎3級レベルを理解する内容にしていくっていうことと、あとこの通信講座を受けることによって社会福祉法人会計の仕分けができるレベルになっていただくということを大きな目標に掲げて、この講座を実施しております。で、対象は70名、期間としては、少し長いですけれども6月から11月の半年間、かけてご受講いただくということにしております。今日皆様のお手元の黄色い、本資料のを見ていただくのが224ページ、225ページ、これが会計通信講座のチラシになりますので、ここに概要を記載させていただいている通りの枠組みで毎年、この2年間実施をしております。で、終了要件ですけども6ヶ月受けていただく中で、毎月課題を指導機関である総合福祉研究会さんから作成していただいて、それを取り組んでいただいたものすべて毎月6月から11月まで解いていただいて、各課題の点数70点以上で、最後に終了テストを行いますので、そのテストの点数も70点以上、終了テストもダメだった、で毎月の課題もちょっと提出できなかったっていう方には、救済措置として、最後の最後に追加課題を出しまして、そこでまた70点以上であれば終了証を発行しましょうということにさせていただいております。で、このほか先生には大変ご負担をおかけしているんですけれども、個別のフォローという形で、回答用紙に受講者のコメント欄を設けております。で、そこにこの問題のここが少し難しかった、考え方が分からなかったっていうようなことのご質問を書いていただいた場合に、講師の方、三宅先生にですね、懇切丁寧に回答していただくということで個別フォローを行っておりますのと、あとどうしても自分のところの法人事業所の会計のここが分からないっていうご質問に対しては、うちの中に経営相談室っていう部局がございますので、そちらでご質問いただくというようなことをお願いしております。年間の、ごめんなさい、この写っているのは講座の概要ということで、どのような学習項目と、課題設定しているのかということを、ちょっとここにまとめさせていただいております。スクリーングの回数は今まで、この改編の前の会計通信講座では一番最後に終了テストとスクーリングをまとめて1回行っておりましたが、28年度からはご要望がありまし、29年度からはご要望によってスクーリングを1回増やし、さらに30年度は後でも説明いたしますがもう1回増やして、実質11月は終了テストと補講という形なんですが、実質3回集まっていただいて先生の講義を受けていただくという場を設けている形になります。年間のスケジュールですけれども、6月から11月末までが、通信講座の期間だということになりますが、6ヶ月終了した後終了証を発行するのはだいたい12月から1月ということで、半年以上の期間をかけて研修としては運営をさせていただいております。基本のサイクルはですね、そこにも書いておりますが、月初にまず、三宅先生方総合福祉研究会さんの方で作成していただいた課題を、受講者の方にまず送付をいたします。で、月末に、受講者の方の課題の締め切りということと、あと先生からは、前月の課題の採点いただいたものをお預かりをして、それをまた、受講者の方にお返しする、これをずっと、11月までのサイクルで繰り返すというようなことで通信講座を運営させていただいております。 私の感覚なんですけども、それまで28年度までの通信講座ではなかなか受講者の方のコメントも少なくてですね、知らないうちにちょっと離脱リタイアがあったりとか課題の提出がなかったりされた受講者の方も言っておられたんですけれども、こう28、29年度以降はですね、割と、まあ、皆さんコメント欄に何かメッセージを残される方も増えて、おられて、まあ、そのあたり三宅先生がおそらく丁寧にですねコメントをしていただいているおかげかなと感じています。29年度 の、 実績ですけども、受講者の方は70名定員ちょっとあったんですが67名ということで、ほとんどの方 56% の方は経理を担当して半月未満という方で、初めて異動になって初めて経理担当しますというような方がこの通信講座を受けていただいてます。申し上げました通り入門編という位置づけで、3級の程度の簿記のまず知識を得て仕分けができるようになるというレベルの設定ですので、まあ、初めての方に積極的に受講いただきたいというアナウンスをしております。受講の修了者の数ですけども、途中のリタイアについては、まあ、大体 やはり毎年1割程度、29年度については諦めずにですね皆さんご受講いただきまして、少しリタイアの率は下がっております。ただ修了者数につきましては先ほどの3つの要件を申し上げましたが、なかなか全員がクリアするっていうことは難しくって、29年度については74% の方が約 75% の方が修了されましたが、逆に言うと 25% の方は少し脱落をされたということで、修了証には、終了には至りませんでした。アンケートの結果ですけれども、まあ、理解度を問うアンケートですが、少し29年度以降ですね、改善をされているということで、まあ、このあたりは丁寧にご指導いただいた結果かと感じています。で、割と自由記述たくさん書いていただいていまして、そこから私どもの研修所の方でも改善をしていくんですけれども、複数回答で多かったものを少し列挙させていただいております。まず多かったことは、全体的には非常に分かりやすい内容でよく理解できたっていうことが多かったのと、あとやはり会計の現場ではソフトを使って処理をするということがほとんどですので、原理原則のところはあまり分かっていなかったけれども、その意味が理解できたっていうご意見であったりとか、テキストの内容については非常に好評でした。あと歩行とかスクーリングが非常に分かりやすかったということのご意見もいただいています。一方では課題についても、これも数多く書いていただいておりまして、一番多かったご意見ベスト3を入れてみたんですけれども、もう一回スクーリングを入れていただきたい、まあ1回だったのを2回に増やしたんですが、中間でもう一回増やしてほしい。で、途中全く分からなくなってきた10月からって書いてあるのは、これ6桁から8桁の精算表を、に移った時ですね。これがちょっと皆さん割と脱落者が多く、点数も少し伸び悩んだ時期です。であとまあやはり初心者の方々が非常に多かったということもあって、内容的になかなか難しかった、正直自分のものにするにはもう一回復習しないといけないですというようなご意見をいただいております。ではここまで29年度ですけれども、今年度まだ1ヶ月残しているんですけれども、開催状況について今後の課題含めてまた職員の方から報告をさせていただきます。
はい、それではですね、今年度平成30年度を実施させていただいております。で、課題の月はこの11月までということで、来週19日再来週ですね、19日が最後のスクーリングで、いよいよ終わるかなという時期にあるんですけれども、平成30年度につきましてはお申し込みいただきました方が83名ということで、定員が70名でしたが、かなりたくさんのお申し込みをいただきました。でその分ご採点いただいたりですとか、いろいろなお手間も増えますので、先生方ご相談させていただいたんですが、ぜひ皆さんをお受けいただきたいということで ご快諾をいただきまして、70名を超える方でですね、83名で今年は進行させていただいております。で経験年数についてはですね、今年ちょっと研修所のホームページを改修した関係で、いわゆる福祉関係に業務通算で お勤めいただいている方の年数というのをちょっと取るような形になっています。それでなんですが、おそらく5年以上が40名の方ということになっているんですけれども、こちらについてはおそらくこう何かご移動で変わられたとか、福祉の現場の経験自体は長いんだけど管理する立場になってみたいとか、そういった方々がおられるということの、少し40名って多い人数になっているのかなというふうに思っております。あとですね、所属の種別で言いますと、やはり社会福祉協議会の参加というのが昨年も含めてですね、一定結構数がいらっしゃるという感じになっております。で、今年度の特徴はこういうふうに参加者がかなり増えましたということと、先ほど荻田からもありましたが、先生方にお願いをさせていただいて、スクーリングを8月に中間にですね、一度増やしていただいております。で、6月7月の前半の振り返りと、これからだんだん難しくなっていくところで一度解説をいただいて、後半に向かっていくというような形で、入れてさせていただいています。で、ほとんどの方ですね、83名いらっしゃったんですが、3人4人ぐらいのご欠席で、ほとんどの方がご出席をいただいて、これまでのちょっと分からなかったところを早めにちょっと振り返りというか気づくことができたとかですね、これから取り組む課題に取り組む中でスクーリングで聞いたことをその月の課題の取り組めたのでとても良かったということで、大変好評いただきました。はい。で、そうですね、はい。で、この後なんですが、実際ちょっとこちらは皆さんのお配りをしていないんですけども、前の方をご覧いただけたらと思うんですが、先ほど先生荻田の方からも申し上げましたが、この課題の最後の方に受講生の方のコメント欄と先生がこう赤ペンで書いていただいている、ちょっと雰囲気 です、ね。はい。実際見ていただいた方がイメージがあるかなということで、実際こう分からなかったことがだんだんこう解けるようになってきて面白くなってきましたみたいなことのコメントをいただいたりして、そういうことに対して先生からもこういうふうにたくさんメッセージを返していただいています。で、実際にこうコメントをお書きいただいていない方にも先生の方から一言添えていただいたりということで、こういう毎月のやり取りがとてもその受講者の方にとっては心強いというところになっているのかなというふうに思っています。はい。例えばちょっとすいません、字が遅くて申し訳ないんですけどもね、ここに先生に質問したい気持ちを抑えながら何とか頑張りましたみたいなところですとか、9月10月もスクーリングがあったらいいなとかですね、いろいろ書いていただいたりしていて、こういうコミュニケーションを取っていただくっていうところで、先生の方から励ましていただいたり、ご質問についてはこういうふうにしてはどうかみたいなことをお返しいただいています。はい。で、実際にこう毎月のやり取りの中で、多分先生また教えていただいたらと思うんですが、だんだんこう関係性が多分できていく部分もあったりして、たくさんいろんなことを書いていただいたりしている方もいらっしゃるんですけれども、こういうふうにしていただいた方がより深まるだと思いますというような、逆にご提案をいただくような、やりながらもご意見いただくようなこともあったりしまして、とてもその毎月のその課題の取り組むということだけではなくてですね、少しこうやり取りをしながら埋めていただくということで、本当に宮城先生が一番大変な思いをしていただいていると思うんですけれど、とても丁寧にしていただいているので、通信教育という一人で基本するものなんですけれども、そこでちょっとやり取りが、はい、一緒に進めているという感じを感じていただいているんじゃないかなと事務局の方としては思っております。はい。で、最後にですね、今後の展望といいますか、課題というところで、少しこのあたりはまた皆さんにもいろいろご意見をいただけたらと思っています。当たり前のことなんですけれども、やはり一人でやるというのが通信教育の一番しんどいところだと思います。で、そこをこうしかも数ヶ月間ですね、6月から11月までありまして、課題も何回も解いていかないといけないというところを、どう支えていくのかというのは、その通信教育の一番ポイントだと思います。で、先ほど荻田からも申し上げましたが、やはり一番はテキストを見ながら問題を解いていく、理解を深めていくということになりますので、やはりテキストっていうのが一番その重要なところなのかなというふうに思っています。はい。で、先ほどのコメント、先生からのコメントもやり取りもありますように、やはり通信教育で一人でやるんですが、何かこう一人じゃないというか、コミュニケーションをどう取っていきながらやれるか っていうところもとてもこの通信教育をやる中ではとても大切なのかなというふうに思っています。で、事務局としては課題毎月月末提出締め切り日なんですけれども、少しご提出がない方にはちょっとこちらからご連絡をさせていただいたりしまして、どんな感じでしょうかというのところで、ちょっと業務が忙しくてとかですね、今年はいろんな災害があったりして、ちょっといろんな対応があってやらないといけないの分かってるんですけど、ちょっとそういうこともあってとかですね、少しこのあたりも事務局の方でも少し意識をさせていただいて、もう分からないままそのままちょっとこう遅れていく方をそのままにしないように、できるだけこう放っておかないようにというところも意識をさせていただいています。はい、で、通信教育、どういうふうにしていくかというところです。あと、2つ目にはですね、受講者の方のやはりお持ちになっている知識ですとか、会計、実際業務に携わっておられるおられないですとか、やっぱり前提としていろいろな方が受けていただく、こちらとしては初歩初級のプログラムというふうにはさせていただいているんですが、やはりそこはもうやりながらも大体分かっているわという方もいらっしゃいますし、もうちょっと初歩の言ったら初歩の初歩からやりたいという方ももちろんいらっしゃるでしょうし、そのあたりのやはりこのレベル設定といいますか、どういうふうにこう進めていくのかというのは一つやっぱりプログラムっていうのはとても重要かなと、レベル設定ですとかどういうことをしていくかっていうのは随時見直しといいますか検討が必要かなというふうに思っています。それから3番目に、先ほどもありましたが、どうしてもこう分からなくなって止まってしまうと、通信教育ですので本当にそこで止まってしまってですね、例えば集合研修であればその時にこう質問をしたりとか何かこうあるんですけれども、どうしてもお一人でするのでそこで、つまずいてしまうというところがあります。だからここをどうリアルタイムではないんですけれども、分からないことをこう埋めていけるかっていうのは一つ、どうフォローしていくかっていうのも何か常に工夫が必要かなというふうに思っています。それから4つ目にですね、終了後の受講者の方のさらなるステップアップをどう図るかということなんですけれども、この通信教育がいわゆる初級というところで言いましたら、実際終わられた方がよりこう知識を深めたい、もっと勉強したいという方を、どこまでどういうふうにこう知識のステップアップを図っていくか、研修所としてはさらにこう中級上級といいますか増やしていくかということも検討としてありますし、研究会さんのでやっておられるものにこうつないでいくとか、だからそういろんなこう相対的に受けていかれる方がこうステップアップできるような仕組みというのができたらいいのかなというふうに思っております。で、最後にですね、ちょっとこの開花していただいているのが法人の内部の中で、どれだけこう理解を深めていただくか、逆にとこうバックアップしていただけるかというようなところも、大事なのかなというふうに思っております。どうしても経理担当の方ですとか会計の方のお一人とか小さいところでしたら全部自分でみたいなところになると、なかなかこう研修にも出にくかったりとか、なかなかこうそこからこうどう自分のこうキャリアを積み上げていくかとか、いろいろなことが終わりなんだと思うんですが、そこをこう法人の内部でこう支援していただいたり、そういった方がこう法人の中でこうキャリアを積み重ねていけるというようなことも、例えばそうこういう通信教育みたいなものをしっかり受けられた方にはちゃんとこう人事効果で評価をされるとかですね、そういうご自身の中のその頑張りを認められるようなことがあるかどうかというのは、やっぱりその法人の中の経営者の方とかのご理解というところもあるんだろうなというふうに思いますので、そのあたりも一つ課題かなと、今後どう図っていくかなと、研修所の方ではいわゆるそういう経営の方とか管理職の方々向けの研修というのもやっておりますので、そういったところでそういう必要性みたいなものもお伝えできたらなとは思っているんですけれども、そういった点も必要かなと思っています。実際にいろんな人材の定着のアンケートなどでも、やはりこう研修に行ける機会があるかどうかっていうのがすごく大きいというようなことも施設の方のアンケート結果にも出たりしていますので、ぜひ頑張って行ってきてと、どんどんキャリアを学んで積み上げていってねっていうところが、それがちゃんと仕事の中でこう法人の中で評価されるっていうところがあれば、よりこうモチベーションを持って毎月の課題や、こういうことにもやられる方もですね、なんかこうやらされるだけじゃなくてこうやっていけるというところがあるのかなというふうに思いますので、そのあたりをこの通信教育っていうことだけではなくて、全体を見ながら 位置づけがうまくできていったらいいのかなというふうに思っております。私の方が以上です、
はい。ありがとうございます。そうしましたら、今度私の方から、総合福祉研究会の、担当として、スクーリング通信講座、すいません、通信講座での課題の、添削、先ほどちょっと前にも出させていただきましたけれども、コメントのこととかちょっとご報告させていただきたいなと思うんですけれども、そうですね、課題がですね全部で5回ございます。6月の、中旬に1回目のスクーリングを林会長様からしていただきまして、6、7、8、9、10の、5ヶ月5回全部で5回の課題を、提示させていただいて、皆さんに出していただいてっていうことをさせていただいているんですけれども、まず今日、コメントであったところですね、第1回目のところはもう皆さんスクーリングが良かった、あれがあったので、初め取っかかりとして基礎を教えていただいたっていうことで本当に好評でした。ですのでやはり1回目のところでですね、皆さん今回80名を超える方っていうことなんですけども、まずつかみですよね。つかみは私のような軽い感じの人間では務まらない。やはり会長が出てきてもらって助かったっていうのはまずあります。皆さん笑ってくださいね。なんかちょっと重苦しくなってきたので、はい、皆さんお疲れになってきてるかなと思うんですけれども、でまず掴んでいただいて、初めの6月7月のですね課題は皆さん前向きに取り組んでいただくんですね。ただやはり8月ぐらいから生産表が出てくるんです。でやはりつまずくだろうなってこちらも予測をしているので、今回歩行なので絶対っていうことではないんですけれども、よろしかったらお越しいただけませんかということで、研究所様の方からご案内いただいたんですけれども、先ほど職員さんからもお話ありました通り3名しかご欠席がなかった、80人来られたんですね。で当初のよりも想定より多かったので部屋がものすごい後ろに長い部屋で、本当後ろの方の方聞きにくかったかなと思うんですけれども、暑い中8月の頭の方にですねお集まりいただいて、そこでちょっとその生産表の触りまでお話しさせていただいて、その時のコメントではやはり途中でこう挟んでもらって本当に良かったですっていうご意見がいただきましたので、もし他の地域でもしていただく時にはその辺も入れていただけたらなというふうに思います。そして、今10月の課題が、10月末に提出いただいて、今私が絶賛コメント中なんですけれども、やはり最後ということでいろいろ皆さんからの思いも書かれてるんですね。本当に半年ありがとうございましたとか、もうコメント見ながら泣きそうになるんですね。やっぱり孤独だと思うんです。通信講座ってすごく孤独だと思うんです。業務が忙しくて今日はやらなきゃいけないと思ってたけれどもできなかった、で1ヶ月の一遍の課題でまた1ヶ月前のこと忘れちゃったとか書いてくださってるんですね。もうそれにも大丈夫ですよとか、私さっきも書いてたと思うんですけれども大丈夫頑張ってとか、もう声それしか書けれないと思いながらもこう書いたりですとか、あと中間2回目3回目あたりは何にもコメントを書いてくださらない方ももちろんいらっしゃるんです。特に100点に近い方書いてくださらないんで、ちょっと簡単すぎると思われてるのかなとかこっちも思うんですね。でもそこをですね、さすがですね、やっぱり今回も点数良かったですねとか書いたりとか、うざいなって思われてるかもしれないんですけれども、なんとかして書いてもらおうと思って私もこう書くんですね。そうすると前回の最後の課題では結構な方がもう最後コメント書いてくださって、ちょっとは心が通じ合ったのかな。やっぱり何でしょうか、勉強もね、結局は一人で頑張らないといけないところってあると思うんですけれども、誰か見てくれてるとか、なんか一緒にやってるっていう感じっていうのがあれば、また頑張らなきゃいけないと思ってこう取り組んでいただけるかなと思うので、結構大変なんですけれども、もしなさるこれから新しくされる方、 いらっしゃったら大変だと思うんですけれども、すごくやりがいを感じていただけると思いますし、もっともっといろんなところでこれがやってほしいと思っていただけるんじゃないかなって、喋りたくなる、私の今こう空回りするぐらいに喋ってますけれども、こんな風な会員の方もいろんなところに増えていただいたらいいなっていうふうに思います。で、今日もね、通信講座受けられている方がお越しいただいているので、そんな大したもんじゃないって思われているかもしれないんですけど、ぜひ次のディスカッションの時にですね、受けていて、もっとこんな風なこともしてほしかったなっていうのもどんどん意見いただきたいなと思いますし、ぜひこれを次につなげていきたいと思っておりますし、より良い講座にどんどんしていきたいなと思います。で、そうですね、そのコメントの中で、いろいろとご意見とかもいただくんですけれども、次の段階として総合福祉研究会の方でも、なんかこうテキストでもっとこういうことも入れてほしいなとかいう意見が出てきましたら、それもテキストの改訂に織り込んだりとかすると、実際の受けられる方の意見も入れたものができていくと、またいいものにどんどんなっていくんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですね、やはり点数を見ていますと、毎月90点ぐらいずっといい方と、もう低迷してしまう方ってやっぱり分かれてくるんで、やっぱりこう点数を上げてもらおうと思ったら、テキストのこういうところを見てくださいとか、ここ読んでください、この問題いいですよっていうアドバイスいろいろできるんですけれども、点数がこうずっと高い方に対しても何かしらこう学んでいただきたいなっていうところはあるので、そこはちょっと課題として、さっきのフォローアップ、初級が終わった後のフォローっていうところでもつながってくると思うんですけれども、満足度、全体の満足度をどう上げるかっていうところで、そこも何かこうご意見、この後のディスカッションでいただけたらなというふうに思います。やはりそうですね、中級上級の講座を作るかっていうところですけれども、私も個人でですね、対策講座、簿記認定試験の対策講座を初級から中級上級とさせていただいてますけれども、ちなみに今年は初級20人ぐらいで、中級20人ぐらい受けてらっしゃってて、で上級が簿記と財務に分かれてますけれども、8人ずつなんですね。なのでその割合で考えると、いや知名度の違いとか影響力の違いってもちろん全然違うんですけれども、なかなかこう一つの講座を上げられて毎年一定の人数を集めてっていうのができるかなっていうところはちょっとあります。だからそのあたりもちょっと一緒にまた考えられたら、総合福祉研究会として一緒に考えられたらなんかいいかなというふうにも思います。そうですね、はい。とあと、スクーリングの数ですね、今年から3回になりましたけれども、やはり何人もの方がですね、毎月あったらいいのにって書いていただくんですね。そうなってくると、なかなか今度通信じゃなくなってしまうというところもあって、何回ぐらいがいいのかなとか、もしかしたら、そうですね、中間のあたりで、つまずかないようにという意味で8月に入れましたけれども、もしかしたらちょっと10月ぐらいとか、ちょっと1ヶ月前ぐらいのタイミングでもう8桁までもうつまずいたところを最後全部上げるみたいな感じで、1日とかでもざっとやった方が効果的なんだろうかとか、その時期についてもね、もしかして ご意見いただけたらなというふうに思っています。はい。ということで、いろいろとこうね、ご報告と、あと、意見をくださいみたいな感じで前半進めてまいりましたけれども、ちょっと10分ぐらい休憩をここで挟ませていただきまして、その後ディスカッションというふうに、第2部ディスカッションというふうにさせていただいてるんですけれども、できましたら、 今回予定では通信講座を受けていただいている方が7名様来てお越しいただいておりまして、通信講座を受けられている方で一度一つグループを作ってですね、どういったことを日々感じられているかとか、その辺のお話一緒に入り込んでさせていただきたいなって思うのと、あと会計のご専門の方、会員の皆様たくさん、はい、ご参加いただいていますので、できたらグループを何個かに分けて